今日は使徒の働き第19章1節から20節です。このところでは聖霊の御業について語られています。1節を見ますと、パウロはエフェソに下りとあります。そしてこのエフェソで彼は何人かの主の弟子たちに出会ったとあるわけです。2節を見ると信じた時聖霊を受けましたかと尋ねたわけです。おそらく彼はこの弟子たちに会った時に彼らに足らないものを心に感じたのではないかと思います。なんとこの弟子たちは聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありません。全くわからなかった。じゃあ聖霊とは誰か。実は聖霊は神ご自身であるということです。私たちは三位一体という言葉を聞くことがあります。父なる神、また救い主、子なる神キリスト、そしてもう一人聖霊。実は聖霊も神ご自身であるということです。神様が三人いるというのではなくて、もう一人の神が、もう父の働き、またこのキリストの働き、聖霊の働きをなされる、もう一つであるということです。私たちはこのことは理解できません。しかしこのことを理解しなければ、神様が自分のうちに働いて力を与え、神の御業を行われるということを、私たちは果たして信じることができるんだろうか。そして今日において私たちも実は神様の御業に預かることができるということを、私たちは知らなければならないわけです。で、彼らはなぜこの聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと言ったのは、実は3節のところにヨハネのバプテスマということを彼らは答えたわけです。で、ヨハネはどういうことをしていたのか。ヨルダン川のところで人々にバプテスマを授けていたわけですけれども、それはこの悔い改めのバプテスマ、4節に出てきているわけです。バプテスマのヨハネの働きは、実は彼らを方向転換させるということであったわけです。自分勝手に生きている、それを神様を信じて神に従うものとなる、そのバプテスマであったわけです。しかしこのところで彼らは5節を見ると、主イエスの名によってバプテスマを受けたとあるわけです。主イエス、それは私たちの罪を許し永遠の命を与えてくださる、このイエスキリストの名によって彼らはバプテスマを受けた。ですから今日も私たちは洗礼を受けるときに、この父と子と聖霊の名によって、この神の御名はもう父と子と聖霊、その三つの名によって私たちは洗礼を受けるということが、もう今日の洗礼で語られる神の御名であるわけです。そしてこのところでは不思議なことが起こったわけです。6節のところに、パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。彼らは以前はこういうことはできなかったと思われるわけです。しかしパウロがこのさらに、この彼らの上に手を置いて、お祈りをしたときに、聖霊が彼らに臨みとあるわけです。そして異言を語り予言した。ですからこれは聖霊の働きであるということが、もう明確なことであるわけです。彼らにもともとこういう力があったというのではなくて、聖霊が望まれたときに、このように彼らは異言を語る、また予言するということができた。すなわち聖霊の賜物が与えられ、また神様は人を用いてご自身の御業をなされるということであるわけです。そして8節を見るならば、彼は このユダヤ人の街道に入ってこの神の国について論じたというところが記されてあるわけです。彼はどこに行ってもこのユダヤ人の街道で神の国、神の国っていうのはすなわち神が支配され、もう神が王であるということを彼は語っていったわけです。ところが9節見るとある者たちは心を固くなにして聞き入れずとあるわけです。これはユダヤ人のことであるわけですけれども、改宗の前でこの道のことを悪く言った。ですからパウロはそのユダヤ人の街道から離れて、そしてこのティラノの行動で論じた。このティラノの行動っていうのは誰でも自由に語ることができる、そういう行動があって、そのところで、彼は語っていったということであるわけです。そしてなんと10節を見ますと、もう2年間続いた。そして、このアジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。このアジアっていうのはこの今のトルコのですね、西の地方になるわけですけれども、小アジアと呼ばれるところで、海の向こうにはこのギリシャがあるわけですが、そのところでユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞くということになったわけです。そして彼はこの小アジア、特にエペソを中心にして伝道していく。そしてその際に不思議なことがこの11節以降見ると出てくるわけです。11節に神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。ここの主語は何かっていうと神です。神様はこのパウロの手、パウロを通して驚くべき力ある技を行われた。まさに彼自身もこの聖霊を受けて、聖霊に満たされて、どういう技かというと、12節のところにこの彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出ていくほどであった。病気が去って悪霊も出ていく、しかも手拭いや前掛けを持って行ったらそのようになった。それはかつてイエス様が12年間長寿を患っていた女の人がイエス様の衣の房でさえも触るならば癒される、そういう信仰を持っていた。実は同じ信仰をこの病の人たち、またある悪霊に取り憑かれて苦しんでいる人たちがもう同じような状況であったわけです。しかし神様はこのパウロを通して驚くべき力ある技を行われた。パウロ自身ももちろん神様を信じて神様に従ってそのことを行っていたということです。ところがそれを外見だけ見て真似しようとする人たちが13節に出てきます。ユダヤ人の巡回祈祷師、そしてその人たちは14節見るとユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。ですから彼らは父親がこの祭司で神殿に仕える、そういうこの祭りごとの儀式をおそらくは知っていたと思われるわけです。そしてなんと彼らはその巡回して回ってこの祈祷しお祈りをする、もう悪霊に疲れている人や病気の人が治るようにというふうにですねやっていたわけですけれども、しかし彼らは完全なこのパウロと自分たちの違いっていうのがはっきりと分かったわけです。そして彼らはなんとこの真似をした、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ったわけですけれども、しかし15節にこの悪霊がイエスのことは知っているしパウロのこともよく知っている、しかしお前たちは何者だと言って、なんと悪霊に取り憑かれていた人がそのスキュアの7人の息子たちにも襲いかかってきて、16節を見るならば彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。もう大変な目にあったということであるわけです。 ですからこのことによって17節を見ると、このことが、まあ、全ての人に知れ渡って皆恐れを抱き、主イエスの名を崇めるようになった。だから本物と偽物がもうこうしたことによって明確にされていったということであるわけです。そしてその結果が18節に出てくるんですけれども、信仰に入った人たちが大勢やってきて自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。彼らは皆誠の神を恐れるというものとなったということです。そして自分たちのしていたこと、それは神様に反する罪、悪、そういうものを彼らはこのパウロのところにやってきて告白をした。もう罪を悔い改めたということであるわけです。そしてその結果はどうだったか。19節を見ると、魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて、皆の前で焼き捨てたとあるわけです。彼らもこの魔術を行って、悪霊を追い出すとか、病気の人を癒す。ところが、このスキュアの7人の息子たちの姿を見たときに、彼らを恐れて、もうその悪の働きから、もう悔い改めて立ち返っていった。そして持っていた魔術の本なんかをもう全部焼き捨てる。銀貨5万枚になるっていうような、それはもう本当に途方もないことがこのエフェソの町で行われたということであるわけです。神様の働きは今日もなされる。しかし重要なことは何かっていうと、信仰ということであり、そしてまた聖霊が働かれるということを私たちは知らなければならないということであるわけです。これはもう全く神の御業ではなくて、ご聖霊が人を用いて、ここではパルを用いて、もう奇跡的な技をなされ、そしてまた多くの人たちがもう信仰に入り、また悔い改めて告白し、また神様の御業がエフェソの町でなされていき、20節を見ると、主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。願わくは今日、私たちもこのイエス・キリストを信じる、その信仰によって、そしてまた、ご聖霊はペンテコステ以降、この地に下ってくださり、また私たちと共に働いてくださる。その信仰を持って、また私たちにも神の御業が表されていけるように、私たちは信じるものとさせていただきたいと思います。